もう一度皆様に今回このリトリートにお招きいただきまして本当に心から感謝いたします。またこのようにですね参考する機会を、ありがとうございます。昨日ちょっとですね私のお話が長くなっちゃってちょっと皆さんお疲れになっちゃったと思うんですけれども、実はこんなことがありました。2、3年前にですね私は東京都教会の講師チームの一人として働いてますので伝道者の会議、牧師の会議というのがあるんですけれども、東京から西の方のですね会議がありまして、私それに行きました。そうしましたらですねちょうどその会議がある日の2、3日前にですね大雪があったんですよ、東京とか関東地方で。それで日曜日に大雪があって交通がストップしちゃった。それで朝の礼拝ですね多くの教会が混乱したっていうですね報告があったんですよ。でその時にある伝道者の方がですね大雪のために、私の教会では、私の説教が短くなりましたって言ったんですね。短くしなくてはいけなくなりましたって言いました。そしたら他のある伝道者の方がですねああそうですか、じゃあ皆さんお喜びになったんですと。うまくいらっしゃる。For the ministers in Tokyo area and two or three days before the meeting, we had heavy snow in Tokyo area and the trains are stopped and most of the churches they needed to change the schedule of the Sunday service a little bit, and then one of the ministers attending that meeting shared with us the saying that because of the heavy snow we had to change the schedule of the service and I needed to make my sermon a little short. And then other minister said, the people must have been so glad because the sermon was short. But so I will try not to make this message too long, but I will try my best.なので今日もですねあまりこの話が長くなりすぎないように気をつけますけれども、最初にですねまた資料がありますので一部ずつ取って後ろに回していただければ、はい、で今お配りした資料は今日私が皆様と分かち合っていただきたいと思った内容についての資料なんですが、昨日ですねちょっと話が十分できなかったところがあって、私はそれは割愛してもいいかなと思ったんですが、ちょっと聞きたいですって言ってくださった方が何名かいらっしゃいましたので、ちょっと昨日のですね分かち合えなかったところをすごく簡単にですけれども少し話させていただきたいと思います。 Yesterday before that my time management, I wasn't able to speak everything, but graciously two people came to me and said they wanted to listen, hear the part that I wasn't able to cover yesterday, so I want to talk a little bit about the things that I couldn't cover yesterday.昨日はですね戦前の第二次世界大戦前の日本におけるキリストの諸教会が神様のお働きの中、ご計画の中でどういうふうに他人のこの種をですね日本に分かって、まいてくださったという話をしたんですけれども、昨日十分にお話ができなかった部分は戦後の話であります。Mostly talked about the mission works by Joseph Rice before World War II, I wasn't able to speak enough about the mission works done by Joseph Rice after the Joseph Rice. But I want to talk a little bit about the after war, post war.Mission work by Joseph Rice very briefly. And my point is, after the World War II in Japan, Ibaraki Christian schools were established by the mission, mostly missionaries by Joseph Price and some other groups too. And this school played a significant role in the mission works of Joseph Price in Japan. 戦後の、今日私がですね、この戦後のキリスト教会の、このお父様がどうやって与えてくださったかということでお分かりしたいことをポイントだけ言うならば、茨城キリスト教大学が設立されて、この茨城キリスト教大学が非常に重要な役割を戦後の日本選挙において果たしたということが、まあ簡単に言うとポイントになります。で、特にこの学校がですね、選挙活動で大きな働きを出すことになる背景の一つには、今日は詳しくは申し上げませんけれども、キリストの諸教会っていうのは、このグループの特徴の一つとして、中央本部がないっていうのが あるんですね。キリストの諸教会っていう緩やかなネットワークはあるんですけれども、例えば日本キリスト教団のように何かトップのですね、この本部が、中央本部があって、そこがこういろいろ命令を出す、命令とかですね、この指示を出すようなことは、まあ、ないという性質があります。 One of the characteristics of the Church of Christ isWe don't have any headquarters to tell each congregation what to do. We are independent. So that is one of the backgrounds that made the Divine Christian School play a significant role in mission work of Jesus Christ. Because we don't have headquarters or something that binds the churches, it is so difficult to work together sometimes. But Ivan Christian School was obviously school, and if you have some connection to the school, people can easily get together and share information, and sometimes even financially they can back up the mission works in some way. So the school played a significant role in Church of Christ mission in Japan, and in many cases missionaries who came to Japan after the World War II, most of them usually have some kind of relationship with Ivan Christian School. そのようなわけで、キリストの教会中央本部がないんですけれども、そうすると、この個別の教会が、この、こう、完全に独立した形で、この教会活動をですね、していくっていうのは、特に日本においては難しい状況があります。しかし、この茨城キリスト教学園は、そういった意味で、このキリストの諸教会の緩やかなネットワークを、まあ、維持して、そして一緒にある程度その選挙活動あるいは伝道活動ですね、協力してやっていくという上で、この学校は中央本部のないキリスト教の教会にとって大きな役割を果たしたし、今も果たしていると言えると思います。でその例なんですけれども、例えばですね、この水戸キリストの教会についてちょっと考えた場合に、水戸キリストの教会の歴史の中で、今ももちろん学園と関係のある方がたくさんいらっしゃられますけれども、これまでの水戸教会の歩みの中でどういう方が水戸教会で奉仕されて、そして学園とも何らかの重要な形で関わりを持ったという方がいるかということをちょっとリストアップしてみたんですけれども、the list of the list of examples, those who have ministered to Mito Church, and those who have also some kind of relationship to Ibarra Christian. For example, Harry Robert Fox Jr., he played a significant role in the establishment of the Mito Church in the very early period of the Mito Church, but also he servedas the chairman of the board at Ivan Christian School. 水戸教会設立の時に大きな役割を果たしても、彼はそういった水戸教会への重要な活動もなさったのと同時に、学園のですね、第4代理事長なども務めて、いらっしゃいます。で、R.C. キャノンさんという方ですね、この方も水戸教会の、講座 されましたけれども、彼も学園の第2代理事長としてですね、ご奉仕いただいて、素晴らしいなと思ったんですが、この今回のしおりのですね、最後の方にですね、この水戸教会 の、 歴史も書いてありますので、とてもぜひ皆さん ご参照なさると。Hi, Robert Paxton. I also started with Paxton. As he can, he was also a missionary to the Middle Church, but he also served as the chairman of the board at the Ibaraki Mission. As you have noted, there is a timeline of the church in the back of the brochure. So I think this will help you to relationship between Church of Christ and the Ibaraki Mission.あ、そうですね、上村先生、上村先生も水戸教会の伝道者としてですね、講師なさった時がありましたし、また、学園のですね、校長も講師というのは、上村、he was the former minister to the 水戸 Church of Christ, but he also served as a chancellor of the Ibaraki Christian School. それから、広瀬兄弟ですね、水戸教会の長老を務めてくださったりしましたけれども、水戸教会の理事長も務めてもらいます。Brother who was a former elder, one of the elders of the Church of Christ at the Ibaraki Christian School. So my point is, after the World War II, a lot of missionaries or ministers had some kind of relationship to Ibaraki Christian.And that way, every Christian plays a huge role supporting mission work in Japan. And still today, it is very important school for to the Church of Christ in Japan. で、そういったわけで、日本における戦後のキリストの教会のこの伝道活動、宣教活動というのは。茨城において非常に盛んになります。まあ、戦前も茨城ですね、平塚雄之介藩の関係で宣教活動が始まったということを申し上げましたけれども、戦後はですね、特にこの茨城キリスト教学園のを中心としてですね、宣教活動が幅広く茨城県内で行われていくことになります。ただここで一つ申し上げておいた方がいいかなと思うことは、実はその茨城キリスト教学園がですね、建てられる時にもその背景としては茨城にキリストの教会がすでにあったっていう状況が戦前からですねあったと思います。ですからそういった意味では平塚雄之介さんのですねが東京でバプテスマされて、そして自分の出身地である茨城のですね北県北の方ですけれども紹介したっていうのは、宣教師たちに紹介したっていうのはやっぱり重要なことだったのかなというふうに思います。 So because Ibaraki Christian are located in Ibaraki, Hitachi, so the mission works by Church of Christ after the World War II became so powerful in Ibaraki area. But one thing I would like to point out is the background of the one of the backgrounds of the establishment of Ibaraki Christian is actually the fact that Yunosuke Hirasuka, the guy I mentioned yesterday, was originally from Ibaraki, and when he was baptized in Tokyo, he mentioned Ibaraki area as a possible mission field. The mission work in Ibaraki became so powerful, and this report symbolizes that situation. This is a report by E.W. Macmillan. He was a missionary to Japan and also chancellor of Ibaraki Christian School. But he says, after the war, 1,525 people were baptized in Japan. The majority of them were baptized in Ibaraki area. This summer, 394 people were baptized. Out of that number, 354 people were baptized in Ibaraki. And in Ibaraki, we have 29 gospel meetings. So this tells us how mission works in
Iraq area was successful, especially immediately after the war.
これ D.W. マクミランさんっていう方ですね。茨城キリスト教大学の初代学園の初代総長を務めた方ですけども、彼はこういうレポートを出しています。で、このレポートがですね、私たちに伝えていることは、ポイントだけ言うと、この非常に茨城が日本の中でもキリストの教会の宣教の中で多くのこの実を結んでいたっていうことなんですね。茨城で実を結んだ。日本では1525人のバプテスマがあった。そのほとんどは茨城県内である。この夏には、まあ、これは、1949年ですね。1949年の夏には394名のバプテスマがあって、そのうち354人のバプテスマは茨城県内であったということですね。それだけ茨城でのキリストの教会の宣教がですね、この時非常に多くの実を結んでいたということが、分かります。まあ、そうしたわけでですね、茨城では多くの教会がキリストの教会が建てられていくことになります。でこれはちょっと完全なリストではないんですけれども、現在の茨城県内にあるキリストの諸教会のですね、をまとめたものです。 This is not the complete list, but this is the list of the Church of Christ in Iraq area. And what I want you to notice is so many churches were established after the World War II. Why so many churches were established in Iraq? That's because Iraq Christian School helpedthe mission works of Church of Christ.
茨城でこれだけ多くの教会が戦後建てられているんですけれども、これだけ多くの教会が茨城で建てられていくことになる、まあ、良い意味での背景というのは、その茨城キリスト教学園の働きだったということなんですね。それをちょっとポイントとして押さえていただければというふうに、思います。まあ、茨城キリスト教学園で設立やですね、その後の発展で大きな役割を果たした人たちを、名前だけ、挙げたいと思います。The examples of those who played a significant role in establishment and the development of the Iraqi Christian schools were, for example, O.D. Bixler, E.W. Macmillan, and Logan Parks, and many others. But these are the people who significantly played a role.
まあ、ちょっと時間の関係もあるので、どういう働きをしたかということはちょっと割愛しますけれども、まあ、こういった方たちがですね、多くの役割を果たしたということで、それはちょっと昨日十分に語ることができなかった部分であります。
That the part that I wasn't able to share with you guys yesterday. And now I would like to move on to today'smessage. Now, I would like to try something different things now.
ちょっと今ですね、頭の体操をしてみたいと思うんですけれども、皆さんにとってキリストの教会といったらどういったものを思い浮かべるかということをですね、ちょっと考えていただきたいと思います。
What comes to your mind if you hear the term Church of Christ? In other words, what are the characteristics of Church of Christ in your mind? Please try to think of something.
キリストの教会の特徴といえば、どんなものを皆さん思い浮かべるでしょうかということなんですね。昨日のですね、礼拝説教の中で、私は、キリストの教会の先駆者たち、バートン・ストーンや W・ストーンやトーマス・キャンベルたちが、何を目標として教会改革運動をしていたのかということを、申し上げましたけれども、それは一言で言うならば、クリスチャンがいろんな違いがあっても一緒に歩んでいくということを彼らの、非常に彼ら大事だということに気がついてですね、教会改革運動をストーンやキャンベルはしたということを申し上げました。
Yesterday in the morning service, I mentioned a little bit about Barton Stone and Thomas Campbell, their reforming movement, and what they were seeking was the Christian unity. That's what I mentioned yesterday.
そしてですね、このキリスト者のその一致、みんなが一緒に歩んでいくためには実際にじゃあどうしたらいいのかということを彼らは一生懸命考えました。
So they struggle with figuring out how we can walk together. And as they were trying to figure out how we can walk together, they process of thinking to seek that Christian unity.
The movement, not only Barton Stone and Stone Campbell, but many others after them, eventually this movement came to develop these characteristics in order for the Christian unity. So these are the actually, I don't know if this is the proper way to call them, but they are kind of like a method to be one.
今これらのですね、いろんなキリストの教会の特徴を今挙げていただきましたけれども、どうしてこういうキリストの教会の特徴が形成されたのかということを考えると、実はバートン・ストーンやキャンベル、そして他の人たちがキリスト者がみんなで一緒に歩んでいくためにはどうしたらいいかということを考えていく中で、キリストの教会がみんなで一緒に歩んでいくためにはこうしたらいいんじゃないかっていうですね、いろんなその考えがそのキリストの教会の中で出てきて、そしてその結果、具体的な結果としてこういう、特徴がですね出てきたということが言えると思います。じゃあなぜキリストの教会のそのソーンやキャンベルたちがみんなで一致して、みんなで違いがあるけども一緒になって歩んでいこうということを考えたときに、こういう結論になったのかということをですねちょっとご説明したいと思います。
Now I want toTry to explain a little bit how these conclusions were made as they try to figure out how they can work together.
Stone やキャンベルたちがですね、このクリスチャンたちが一致して歩むためにはどうしたらいいかということを考えたときに、昨日のお話でも少し申し上げましたけれども、私たちはまずそのキリストの愛を私たちが神様から十分に受け取って、それを分かち合っていくことが必要だ。そしてそのキリストの愛っていうのはどういうことを私たちに実践させるかっていうと、私たち そのいろんな個人的なさまざまな好みだとか、これはこういうふうにやったらいいんじゃないかっていうですね、その自分のこの好みだとか思いだとか、そういったものを主張するのではなくて、むしろ潮のように自分がこう自分をこう主張してですね、自分がいるというか、その自分の考えをこう一生懸命この主張するのではなくて、潮のようにむしろ見えない形でこう自分をイエス様が低くされたように、低い態度で謙虚な態度で他者に対し接し、そして他の人のいろいろなその考えとかですね、いろんな考え方があるけれども、それに対し謙虚に接していくことが大切だというふうにストーン・キャンベルは言いました。
So Stone and Campbell, like I mentioned yesterday, their point was we need to be like salt. That is, we don't insist on our personal preferences or denominational special positions, but rather we should be like a salt.Like Christ, who was making himself lower, we don't insist on personal preferences or denominational position. And,
でもしですね、みんながそのようにやっていくならば、じゃあ教会は、じゃあ一体具体的にその教会を運営していく上で、私の主張でもない、 別の人のその主張でもない、その人もですね、主要となって教会にこう加わっていくわけですから、そうすると何を基準にして教会を運営していったらいいのかということが、まあ必然的に問題になるわけですね。 If everybody practice in the way Stone and Campbell believed, that is, if everyone gave up their personal preferences or denominational special position, then how we can, for example, worship, how we can minister, or how to operate church activities. じゃあどうしたらいいのかってなった時に、具体的に礼拝をしたりとか教会のいろんな集会を開いていく中で、みんながその自分の主張などを主張しないのだったらば、何に私たちは基づいて教会を運営していったらいいのかって言った時に、彼らが気がついたことは、みんながその自分の主張とか他の人の主張とかいろんなことを気にするのではなくて、みんながある同じ方向を向けば一緒にやっていけるんじゃないか、具体的なんですね、考えたわけです。Their conclusion was everyone needs to look the same direction, that way we can walk together. そしてそのじゃあ同じ方向を向く、じゃあどの方向を向くのかっていうと、それはみんなが自分の好みとかいろんな立場ではなくて、みんなが神様の方向をみんなが向くならば、必然的にみんなが一緒にこうやっていくことができるんじゃないかというふうに考えたわけです。
Stone and Campbell believe that if everyone look toward the same direction, we can walk together. And the, what is the same direction? They believe, and I think they are right. All of us needs to look the directionOf God.
神様の方向を私たちがみんなで一緒に向くっていうことは、具体的にはどういうことを言うのでしょうか。それは私たちが今神様から与えられている聖書、御言葉にみんなが心を向ければ、みんなが一つになっていくことができるんじゃないかというふうに考えたわけです。
So Stone and Campbell believe that everyone needs to lookToward God, and today we are given a very important document called the Bible from God. So, to them, to look toward God means to look at the Bible and follow the Bible example. If everyone do that, not insisting their own each and everyone's opinion or preferences, but if everyone looks at the Bible and follow the Bible example, Bible is one book, so automatically they can walk together. That's their very
big thought. そしてそのような中で、じゃあ聖書はどういうふうに言ってるかということをみんながこういろいろ調べていく中で、こういった例えば、まあ、新約聖書を見ると、楽器をこう礼拝の中で使用している例が新約聖書には例えばないとかですね、それからあるいは、まあ、こういったグループがですねないということもそうですけれども、あとはちょっと今日出ませんでしたけれども、例えばバプテスマは私たちはいわゆる水の中に全身を沈める形でバプテスマしますけれども、それもバプテスマというですね言葉を新約聖書で見ると、厳密にはそれはこう何か物を沈めるっていう意味があるので、ですからバプテスマはいろんなやり方がキリスト教世界にはありますけれども、全身を沈める仕方、まあ、全身での方がより聖書的なんじゃないか、でみんながその より聖書的だと思われるものにみんなが従うならば、当然みんな一つになるんじゃないかってことをですね、ストーンやキャンベルは考えたってことですね。
So, they try to look at the Bible as long as as much as possible, and they try to be faithful
literally to the Bible. For example,
a cappella worship. As you look at the New Testament, there's no mention of using instruments in the worship service. So, there seems to be many different types of worship, but in order to walk together, Stone and Campbell believe that if everyone follows the same book, Bible, then the Bible is only one book, so therefore everyone should be able to walk together.
So they looked at the Bible very, very carefully, and for example, a cappella music, there's no mentioning of the instrument in the worship service in the New Testament, or baptism,
the original Greek language in the baptism means kind of dipping, so it's not sprinkling. So they thought that believe that if everyone follows the Bible example, which means immersion, baptism, then automatically everyone should be one because everyone is following the same book. That's their logic. And that's the background behind all these characteristics of Joseph Christ. So, my point is, of course, we have some characteristics of Joseph Christ, and most of them were actually because of the biblicism. Why Joseph Christ took the high view of biblicism? Because of Christian unity. That is a very important point. Why Joseph Christ took these characteristics so seriously? Because, at least originally, Joseph Christ leaders wanted to walk together. They looked for, they were seeking for the Christian unity. That's the background. なのでここでですね、私がお伝えしたかったことは何かというと、キリストの教会にさまざまな特徴があります。そしてこれらのほとんどのものは、この聖書を見るとこうなっているというですね、ことが理由になっていることが多いと思うんですけれども、なぜ それぐらいですね、この聖書にこう書いてあるということをキリストの諸教会が大事にしてきたかというと、実はその背景には、みんなが同じこの神様の方向を向く、つまりみんなが神様から与えられているみんなで使っている同じこの聖書という一つの本をみんなで見れば、みんながこの聖書に書いてあることに従えば、当然みんな同じ本を見てるんだから一つとして歩めるんじゃないかっていうですね、考え方がこの背景にあったということなんですね。ですからこういうことも言えると思います。もし私たちが聖書に忠実に、もちろんこれ大事なことだと思います。私はこれ素晴らしいことだと思いますけども、聖書に忠実に従って、そしてこのキリストの教会の特徴である、こういった特徴ですね、私たちが実践していく、それはもちろん素晴らしいことだと言えるんですが、しかしもしこれらの特徴を私たちが実践していくときに、むしろそれがキリスト者の一致に結びつかなかったり、あるいはこれらが逆に何らかのキリストのこの体である教会の分裂に、もしこれらの特徴を私たちが実践するときに、それがもし分裂につながってしまうようなことがあるとするならば、それは本来のキリストの教会が求めていたものではないということがわかります。 One important point that I want toshare this morning is and Campbell and others sought for the Christian unity, and that's why characteristics of Joseph Christ were developed through the biblicism in that direction. So if we practice thesecharacteristics of Church of Christ and practicing these characteristics, if this practicing these characteristics leads to division, it is meaningless because originally that's not the stone and Campbell was thinking. そのことなんですけれども、私たちは非常にこの聖書に忠実にっていうことを言ってきたんですけれども、実はストーン・キャンベルはそれはキリスト者の一致っていう目的のためにそれをするんだ。だから聖書を忠実になることはもちろん素晴らしいんだけれども、それが一致に結びつかない、あるいはむしろ分裂に結びついてしまうとするならば、それはその、本来聖書を私たちが読むときに求めるべきものと何かそこには間違いがあるんじゃないかということをストーンもキャンベルも言ってます。実は見過ごされがちなストーンやキャンベルの思いがストーンやキャンベルの書いた書き物の中に残されてます。こういうことをこうキャンベルは、言ってるんですね。ある時キャンベルはですね、キャンベルさん、昨日のキャンベルとまたちょっと違うんですけども、昨日紹介したのはトーマス・キャンベルという人で、その人の息子アレクサンダー・キャンベルという人も同じように教会改革運動を続けたんですが、このアレクサンダー・キャンベルという人がですね、ある時こういうふうに聞かれたんです。まず簡単に言うと、キリスト教と、いう世界を見た時に私たちと違う考え方の人たちがたくさんいると。例えばさっき私申し上げましたけど、バプテスマの方法にしてもいろんな方法がある。で、キャンベルさん、あなたは全身をバプテス水につけるバプテスマを聖書的だというふうに言っていて、クリスチャンはみんなその方法でやるべきだとキャンベルさん、あなたは教えてます。でもその事情は何であれ、その全身を水につけるバプテスマをされてない方の中でも、でも非常にそのクリスチャンとしてですね、尊い働きをなさっていて、クリスチャンの性質を表しているような人たちがいるように私には思います。キャンベルさん、そういう人たちについてどう思いますかっていうですね、質問をアレクサンダー・キャンベルという人に質問した人がいるんです。 One time Alexander Campbell, the son ofThomas Campbell was asked by a member of Church of Christ. The question was like that, this. Mr. Campbell, I think you teach that the baptism by immersion is biblical, and I also believe. But as I look at other people who belong to denominational churches, sometimes,there are people who is very sincerely worship God, and they are very honest to God and very Christian-like people outside the Stone Campbell movement, but they are not immersed. And the question was, what do you think of that kind of people?And the Campbell's answer was this. 配布資料にですね、これ載せたかと思うんですが、ちょっとですね、キャンベル200年ぐらい前の人なので、ちょっと分かりにくい言葉になっていると思うんですけど、彼はですね、こう言ってるんですね。いわゆる、この場合は幼児洗礼ですけれども、いわゆるその、全身を水につけるバプテスマじゃない方法のバプテスマと、全身を水につけるバプテスマの方法と、どちらが聖書的かというふうに問われれば、もちろん全身を水につけるバプテスマの方が聖書的だというふうに私は言うけれども、と前置きをした上でキャンベルはこういうことを言ってるんですね。ただし、ある人がある事柄に関して聖書に忠実であるからといって、その人が神の御心を行っているとは必ずしも言えない。逆に、いわゆる幼児洗礼を認めている群れの人々の中でも、もし彼らがより深い霊性を持ち、
神の御心に聞き従おうとしているのであれば、全身浸水のバプテスマを形だけ行う人々よりも彼らの方がキリスト者として素晴らしい歩みをしていると言えるのではないか。つまりキリスト者が求め本当に大切だとすべきことは、キリストのご性質を写すものとなることだと私は考える。それは単に何かを正しい形式で実践するということではなく、私たちに示されている神の御心のために私たちの全てを捧げることであるというふうにキャンベルは言っているんですね。で、ここで私の全てを捧げるとキャンベル言ってますけれども、それは例えば他の自分と違う何かをですね、考え方において好みにおいて受け入れられないという自分のプライドであったり、そういったものを捨てたり、あるいは他の人、今日もですね、昨日もこう言って許せないっていうですね、誰かを許せないっていうことがありませんかっていうおすすめのメッセージありましたけれども、そういった誰かを許せないっていう気持ちであったり、そういったものを神のご栄光のために私たちが捨てていく、それが全てを神の御心のために捧げていくっていうことだと思うんですけれども、キャンベルはそう言ってるんですね。で、もしそれをしないで単に聖書にこう書いてあるからと言ってその形だけやってるとしたら、それはこの本末転倒ではないですかということをキャンベルはここで言ってるわけですね。I'd like to read the Campbell's quote, but it is written like 200 years ago, so I was, I mean, it took for a while to understand what he is saying, but I would like to read his quote regarding the baptism. He says, I do not substitute obedience to one commandment for universal or even for general obedience. And should I see a sectarian Baptist or pedo-Baptist more spiritually minded, more generally conform to the requisition of the Messiah than one who precisely acquiesces with me in the theory or practice of immersion as I teach? Doubtless the former rather than latter would have my cordial approbation and love as a Christian. So I judge and so I feel. It is the image of Christ the Christian looks for and loves, and this does not consist in being exact in a few items, but in general devotion to the whole truth as far as known. So he says a general devotion is very, very important, and sometimes we have pride, or sometimes we have feeling that we cannot forgive or accept someone, but when we give up these feelings for the sake of the glory of God, then something wonderful would happen, and that's more important than just practicing these characteristics without seeking Christian unity, which points people in the world to Christ and His love. That's the what Stone and Campbell was originally looking for. そしてこのキリストの愛を映すものでなければ、私たちはこれらの行為を一生懸命やっても意味がないんじゃないかってことを、バートン・ストーンという人物もですね、次のように言ってます。ストーンはですね、こう言ってます。御言葉が示している御霊の実を伴わずに聖書がキリスト者を一つにすることはできないって言ってます。ちょっと私の意訳ですけれども、御言葉が示している御霊の実を伴わずに聖書がキリスト者を一つにすることはできない。つまり私たちは聖書を読んで、そしてこの聖霊の働きが私たちを通して起こって、そして私たちがキリストの愛を明かすものでなければ、いくら私たちが聖書的だと思われることを形だけ実践しても、 教会が一つになることはないってことをストーンは言ってるんですね。御言葉が示している御霊の御とは愛、平安、一致、寛容、服従といった性質のものである。これらの性質は教会の柱、イエス様のご性質である。ストーン also says、 バートン・ストーン、 The scriptures will never keep together in union and fellowship members, not in the spirit of the scriptures, which spirit is love, peace, unity, forbearance, and cheerful obedience. This is the spirit of the great head of the body.
あの今のですね、先ほど申し上げたこのポイントが、このストーン・キャンベルがですね、求めていたってことが、あのお分かりいただけるかなというふうに、思います。ちょっとあのまたあの時間を取り過ぎてしまったので、ちょっと遅れちゃってますけれども、
さっきあのデボーションの中でですね、あの私たちはその時にイエス様にですね、心をイエス様に目を十分に向けていない時に、私たちはさまざまな人間としての誘惑にさらされる。そして私たちが神イエス様に目を向けてない時に、やはりその人を許せないことが心の中に起こってしまったりとか、さまざまな気持ちが心の中に浮かびます。
We Christians were totally forgiven by God and our sins were cleansed by the blood of Christ, but we are not still perfect on this earth. And like Hiro mentioned in the devotion this morning, if we don't fix our eyes on Jesus, we are easily tempted and we easily fail. And like having the hatred or having feeling that like I can't accept that person or something like that, we are creating the barriers between the people.
実はこのストーン・キャンベル運動、これもこのストーン・キャンベル素晴らしいと私は思いますけれども、この聖書を読んでですね、発見してキリスト者の一致ということを訴えた運動だったんですけれども、これも人間がやってる運動でもあるんですね。もちろん神様が働いてくださってますけれども、彼らがこ の, あのストーン・キャンベル運動もですね、そこに関わっているのはこのいろんな弱さを持った人間です。ですからこのストーン・キャンベル運動も、実はこの運動が発展していく中で、時にイエス様に目を十分に向けていくことができなかった時期があります。まあ、その背景はいろいろあるんですけれども、
I believe the plea that of plea of Stone and Campbell was a wonderful plea, but at the same time they are humans, and the followers of Stone and Campbell were of course humans, and like Hiro mentioned in the devotion this morning, as a human, it is not always easy for us to keep our eyes fixed on Jesus all the time. Sometimes we are kind of drifting away from Jesus, and we are tempted, and we sometimes have many kinds of feelings in our heart, like hatred and jealousy or pride or something like that. So this Stone Temple movement, unfortunately, became divided into three streams, but in this diagram, I only put two, but the movement that was calling for the unity of the Christian, ironically, is divided.
このストーン・キャンベル運動も、そういった弱さを持つ人間が用いられて行われていた運動なので、様々な人間の弱さがこの運動にも見え隠れしているところがあります。その一つは一致を求めて起こされたこの運動だったんですが、この運動がこのディサイクルとキリストの教会に分かれてしまうということがこの歴史の中で、ありました。でその中でキリストの教会はこのこういったですね、聖書にこう書いてあるからということでのその形式を非常にこの重んじる傾向がどんどんどんどん強くなっていって、そして 分裂したからにはですね、分裂したからには自分が正しいから分裂するわけですよね。正しいと思うから分裂するわけですね。ですから分裂したのにあなたの方が正しいと思いますっていうのはちょっとおかしいですよね。だからキリストの教会余計もう簡単に言うと引っ込みがつかなくなるみたいな状態になってそしてこの自分をですね正当化していくっていう傾向が歴史の中で生まれました。So the Stone Temple movement was divided into two groups first, but to be divided means like Church of Christ and disciples, both of them basically claim that we are the right group. If not, why we divide, right? So Church of Christ especially became more and more exclusive because we divided, and if Church of Christ at that time says like, oh maybe you're right, then why would we divide? So the Church of Christ became more and more exclusive and kind of self-righteous, and so so the exclusive nature of Church of Christ is symbolized in one advertisement in the Christian newspaper looking for a preacher. That advertisement basically says like, we need to stand firmly our side. あの一つのですね、このキリストの教会が非常に排他的になってしまったこの教会の性質を表していると思われる一つ の, あの宣伝広告があるんですが、その宣伝広告はキリスト教の雑誌に載せられた伝道者をあの今求めてますので、伝道者になりたい方は連絡してくださいっていう広告なんですよ。その広告に どういうことが書いてあるかっていうと、私たちの教会で求めている伝道者は、まあ、簡単に言うと私たちが正しいってことをこうちゃんと主張できる人じゃないとダメですっていう広告なんですね。これがそれです。1890年の広告ですけども、こう書いてあるんですね。ある教会の説教部署の広告、弱腰で甘い説教ばかり口にするような説教者は応募できない、応募しないこと、この地域では、まあ、これ実際にはニューメキシコなんですけども、この地域では弱腰な説教者は活躍できない。One of those soft-boiling milk and cider, one by three creatures need not apply. Soft creatures will not likely accomplish much in this territory. So that's very strong. It's sure very interesting. But, で、この時代ですね、みんながそういう感情を持つようになってしまったんですよ。だけれども、すべての人がこのような同じ態度で望んでいたわけではないってことを最後にご紹介したいと思います。
I'm closing this presentation, but my final point that I want to share with you is, so, this not everybody was like that mentality. There were a few people who took the position in a very, very unique way. That one of the example of that unique position was a position taken by T.B. Lattimore. He's a preacher from South. He baptized about more than 10,000 people, and when he was ministering to the churches, it was a time when churches were divided, and most of the people became so inclusive, and that kind of time. ラリモアがですね、この伝道、彼は伝道者ですけども、伝道者として、活躍していた時代は、さっき言ったようなですね、もう人々がこう非常に排他的になってしまって、そういう時代であります。その時彼はですね、他の人たちと多くの人たちもそうなんですけども、じゃあ私はどっちの立場を取るのか、そのディサイブルス派なんですか、それともキリストの教会なんですか、あなたどっちの立場を取るんですかってことをみんなが聞かれてました。でさっきの広告にもあるように、ちゃんとそれを表明できない人は私たちの教会ではいらないっていうふうに言われちゃったわけですけれども、エヴァンスはAlmost everyone was asked, which side they take.
And disciples or just Christ?
But T.B. Narimore, he refused to take any particular side. And he didn't express, at least publicly, his personal preferences on the issues such as these things. And but he continued to strongly express one thing. That is, not these issues, but he strongly continued to express the gospel message, the things that God did through the cross. He didn't mention these things at all, and he didn't publicly take any stand, but he continued to preach the gospel.
T.B. Larimore はこのどっちの立場を取るんだで、まあ、具体的にはこういったことが問題になってたんですけれども、こういったことをに対してどういう考えを持っているのかって、みんながあなたはどっちの派なんですかっていうふうに聞かれたときに、ラリモアは自分はこっちだっていうことを表明することを彼は拒否し続けました。彼はそれに対して一切無言だったんですね。で、彼は何も語らなかったのではありません。彼は語り続けました。彼は何を語り続けたのかっていうと、彼は神様が私たちに十字架の恵みを通し、十字架を通して与えてくださっているこの福音のメッセージを彼は語り続けたんですね。
彼はこういうふうに言ってます。 T.B. ラリモア の、
書いた文章ですけれども、
これもレジュメにありますが、
私は誰に対しても何を言っても反対ばかりする人とか時代遅れとか
頑固者などと呼ぶことはしません。私は誰に対しても心を開いて接します。そして誰に対しても調和を試みます。
まず自らが誠意と礼儀正しさを持つようにします。
黄金律、つまりマタイの先生の話を12世紀のところですけども、
がそのように教えているからです。ある人が行く先々でこの黄金律を心に刻みながら純粋に御言葉を述べ伝えるとき、その人がキリスト者の和を乱し分裂を起こす原因となりうることがあるだろうか。いや、ない。つまり皆がこの黄金律を実践していくとき、私たちは自然と一つとなり、キリストの一致のための祈りが実を結ぶことになるのではないだろうか。私の主にある兄弟姉妹、平和、つまり御言葉が教えている平和、神の栄光を指し示す平和、すべてを貫く平和、そして永久に続く平和が神の家族の中で保たれるよう、私は私の頭脳、私の手、私の心を捧げます。そして私たちが御言葉によって養われ、キリストの一致のための祈りがそうすることによって実を結ぶのではないでしょうか。A quote from T.B. Larimore.
I never call Christians or others antis who are disgressive or mossbacks or trash. I concede to all and accord to all the same sincerity and courtesy I claim for myself as the golden rule demands. Can a man who simply preaches the word wheresoever he goes and wheresoever he preaches and always stand behind that propositions be justly accused or even suspected of being responsible for discord, dissension, division, or strife among the children of God? If all of us would reduce that proposition to practice, would we not necessarily become and be one, thus fulfilling the Lord's prayer? So then, my brother, here are my head, my hand, my heart, for peace, for scripture peace, for honorable peace, for universal peace, for permanent peace among all the children of God. The Bible being the basis, hence for the final fulfillment of the Lord's Prayer for Christian oneness.
時代は先ほども申し上げたように
キリストの教会とディサイプルズが分かれて、でお前はどっちの立場なんだってことを人々からみんなが聞かれている時代でした。
ですからラリモアは私はどっちの立場も取らない、まあ、取らないというかそのことについては一切無言で彼は福音だけを述べ伝えていた。そうすると彼はですね多くの人から実は批判を受けます。お前なんでどっちの、正しいと言わないんだ、批判を受けるんですね。
ラリモア keep preaching the gospel、not speaking of these issues but and refusing taking any particular side. He simply continued to preach the gospel. But the time when Lalimoa was preaching, like I mentioned, that at that time churches were divided and everyone was asked which side you are taking. So Lalimoa, who was not taking any particular side, was heavily and severely criticized by many people.
当時はラリモアはそういうふうに批判を受けました。しかしこのキリストの教会がですねまた時代が経って、少しこの自分たちがですねこの本来御言葉が何を私たちに求めているのかというところからちょっとずれてしまっていたんではないかと冷静に自分たちの歩みを見ることができるようになっていった時にこの T.B. ラリモアという人物、そしてラリモアと同じようなことを言ってた人物が他に何人かいますけれども、彼らは再評価されるようになったんですね。
Later, like beginning in 1950s, Joseph Price again started changing a little bit, reflecting on their past and kind of rethinking about their attitude, especially the exclusive attitude and arrogant attitude. And then T.B. Lattimore and the same kind of people were, once they were heavily criticized, but after like 1960s, Lattimore and others were gradually they began to, I mean, people began to appreciate their positions.
その教会ですね、人がやはり用いられてやってる運動なので、どうしてもそういった弱さが私たちに見えます。でも、ストーンやキャンベルにあった彼らのスピリット、そして T.B. ラリモアが持っていたようなスピリット、そういった素晴らしい霊的遺産を私たちは持ってるってことですね、今回ご紹介したいというふうに思いました。ちょっと時間がもうおっしゃってるのでこれ以上話しませんけれども、キリストの教会こうなんかこうネガティブなイメージが非常に多い場合があるかもしれないんですけども、もちろんネガティブな面もあります。でもキリストの教会素晴らしい霊的遺産も同時に持ってるってことですね。それを今回皆さんと少しでもお分かちできればいいなというふうに思ってお話しさせていただきました。So, usually, Church of Christ have, people have a quite negative impression toward the Church of Christ, and maybe that's true, and some of the characteristics of the Church of Christ may be needed.Rethink perhaps, but what I want to share with you guys during this session yesterday and today was, although it is true that the Church of Christ has a negative aspect and a kind of dark aspects also, but that's not the all the things about the Church of Christ. We have very, very rich and a wonderful spiritual heritage like Stone and Campbell claim and also like T.B. Lattimore. So I think we can count the blessings given to the Church of Christ, and I think we are asked to how to use that kind of blessings in order to point people to the glory of God. 私たちはそのように素晴らしい霊的遺産を持ってますので、 そのような遺産を、霊的な遺産を私たちが神様の護衛校のために私たちに与えられている恵みをどうやって私たちはそれをこう用いていくかということがですね、今あの私たちに問われているのかなというふうに、思います。ある意味 TP ラリモアは自分 の, ポジあ の, その立場を出さないという意味では地の塩だったと思います。だけども彼はもう何も語らなかったのかというとそうじゃなくて、彼は福音を述べ伝え続けました。そういった意味では彼はこの光として福音を世界に示したんですね。そういった意味で私たちは TB ラリモアからですね、この地の塩世の光ってどういうことなのかなってことをこう考えさせられるきっかけが与えられているかなと思います。 TB ラリモア was kind of like salt、in that、he didn't、take his any、he didn't take any particular side、and he refused to、express hisparticular position, but he was also like a light of the world because he continued to preach the gospel and trying to point people to the gospel and the glory of God. That's basically I wanted to share with you. I'm so sorry about my English, especially this morning.
You did a great job. Thank you.